佐藤さんよろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さあ今月ミスティックなんですけども、どんな動きがあったんでしょうか。
東京ビッグサイトで、はい、ジャパンモビリティショーが、まあ、あの旧の東京モーターショーですね、
はい、
キャンピングカーがですね、あの、まあ、日本 RV 協会の方であの取りまとめたんですけど、何十台もこう出展がされましてですね、うちもあの J キャビン H トラキャンですね、
はい、
とハイラックスをあの展示しました、
はい。
まあ、あのやはり東京モーターショーともなるとあの人の入りがすごくてですね、
そんな中にはトラキャンとハイラックスの反応は
初めて見るとかですね、これ本当に外れるのとか、やはりそういう感じのお客さんが多かったですね。全然ねご存知いただけてないお客さんに見ていただけて、こういう、まあ、展示もいいなっていうのは感じましたね。
さあそしてその後ですが、11月11日の土曜日か12日の日曜日2日間マリンメッセ福岡で開催されたキャンピングカーフェア、こちらはどんな感じだったんでしょう。はい、
まあ、あのこれも毎年やってるんですけど、例年に比べお客様がちょっと少なかったかなって感じはするんですけどね。
う
ちではちょっと販売店が向こうに2社あるもんで、
はい、
あのそちらでの展示になったんですけど、レジストロアウルとレジストロ の, あの契約を1社ずつはいただきましたですけどね。
なるほど、はい。さあそしていよいよ本格的なウィンターシーズンとなります。そこでキャンピングカーはもちろん車中泊における冬装備についてアドバイスもいろいろいただきたいんですが、実は今日ですねこの取材を送るときにですね、ちょうどこのミスティックの方からですね、安政園に乗ってどっかに行かれた女性の運転されてる方が、
車検ですね
いや後ろの方のところにステッカーが北海道バンって言って、やっぱり北海道冬ですよね今も。
そうですね、あのまあ、そのね安政の、まあ、お客様からちょっとお預かりして、はい、ちょっと車検取り行った車なんですけどね、はい、私もちょっと前からあのミニポップ B の、まあ、ちょっと古いやつですけどね、
はい、
あの手に入れまして、まあ、冬準備っていうんじゃないんですけど、うん、あの運転席周りの下のところはだいぶ断熱&防音っていうあの銀マットみたいなシートをですね、
はいはい、
貼りまくってましてですね、
はい、
下からのそのしんしんとした、まあ、寒さとかあと防音っていうのにはだいぶ効いて、あの特にステレオなんか効きやすくなりましたけどね、その断熱も兼ねてちょっとやったんですよ、
うん、
そうしましたら、まあ、絶対やった方がいいよねっていう感じでは正解的にありましたね。まあ、元々の車のその性能って言いますか断熱の効果もありますけど、
はい、
やはりお休みになる時とか窓の周りとかですね、うん、あと上部のファンの周りなんかをちょっとこう工夫していただくだけでだいぶそのキャンピングカーの室内のその寒暖は防げるっていうのはありますですね。
なるほど。その他にはどうですかね。
私はあれですね、まあ、いわゆる上のですねキャブオーバーベッドですね、
はい、
上の方のベッドの下には、まあ、通常キャンプなんかで使う銀マットの大きなやつを、
はい、
まあ、一面、スポンジの下にね、
はい、
敷き詰めて寝てます。まあ、これだけでだいぶ違いますね。
一回断熱をするということですかね。
まあ、あの簡単に敷く感じですね。例えばこう冷たいコンクリートのところに、まあ、段ボールを敷いて座るだけであったかいじゃないですか、
うん、
まあ、同じような感覚なんですけどね。
FF ヒーターはやっぱりあった方がいいですかね。
まあ、例えばポップアップとかっていうのでよくね寒いって言うんじゃないですかなんて言われるんですけど、ヒーターかけてるだけでポップアップだろうが吹いても全然過ごせますね。
逆に FF ヒーターさえついていれば上の方に、まあ、ポップアップで上の方にまあ暖かい空気いきますからね。
そうなんですよ。だから、まあ、空気をちょっと回すっていうことで、まあ、今でしたらそのサーキュレーターとかですね、まあ、ちっちゃいやつこう使いながらこう循環させて、その暖かさをこう回すっていうのはあるんですけど、やるかやらないかでも全然違いますね。
そして最も大事かもしれません、スタッドレスタイヤです。
まあ、これは大事ですよね。でスタッドレスって多分ね金額が本当に高いのか安いのかまでいろいろあるんで、
はい、
皆さん迷われると思うんですけどね、私もタイヤ屋さんじゃないので、
はい、
本当 の, その専門的なところとは確かに数値的なことは分かりませんけど、まあくまでも自分の感覚とかですね、今までこういろいろ、まあ、教えていただいたタイヤさんのことなんか、まあ、総合しますと、まあ結構な雪のところ行くんだったら私は BS かなっていう感じなんですね、メーカーさんで行きますとね。じゃあ必ず BS かっていうとちょっとお高すぎるので、ちょっと、無理かなみたいな時には、まあ、他のメーカーっていうこともあるんですけど、私は自分のその言ってる範疇では全然大丈夫です、正直言って。すごい雪国とか雪がいっぱいあるところは行くわけじゃないので、まあ、安全のためにさすがにオールシーズンではちょっと心配かなっていうところはありますけど、 まあ、なるべく早めの3年以内のスタッドレスは使ってますですけど ね、
ね、
まあ、キャンピングカーも、ね、重いですから、はい、やはりあのスタッドレスは必須だと思って使っていただいた方がいいと思いますね。
それプラスやはりチェーンも携行しておいた方が、例えばスキー場なんかに行くようなんていう方はやっぱり安心ですかね。
そうですよね。例えば白樺湖なんか行くときにこう坂がすごいじゃないですか、
はい、
まあ、途中でスタッドレスでもこう空転しちゃうなんてこともありえますのでね、まあ、ほとんど使わないと思いますけど、お持ちいただいた方が安全パイですね。ね、身動き取れなくなって JAF ってのも確かにねあるんですけど、はい、まあ、なるべくであればこう自己完結できた方がいいんじゃないですかね、できる限りですけどね。
その他何かこういうものがあったらやっぱり便利だよな、持っといた方がいいよななんていうものってありますか？
ケミカルで最悪タイヤが空転 してしまったら吹きつけてっていうやつもなんかありますよね。
ありますね、あれ、
私持ってますけどね、はい、万が一のことを考えて、まあ、それなんかもあるし、はい、キャンピングカーでね、今ほとんどないですけど、私が始めた頃にこうたまたまこうバッテリーが上がっちゃってヒーター回んないなんてこともありますので あったんで念のためは北海道とかですね、
うん、
まあ、その辺は自分で何とかできる範疇っていうところで念のためには持ってますけどね。
なるほど。僕は冬場にいつも砂袋一つだけちっちゃいの入れるようにしてるんですけどね。
ああ、いいですね。
やっぱり滑った時に重すぎてどうしようもならないっていうところがあるので、空転する時はそこにちょっと砂まいたりとかっていうように積んでたりはしますけどね。
いいですね、それはね。とても、はい、まあ今みたいにねだいぶタイヤも良くなったり、いろいろ道路事情もいいね時はいいですけどね。まあ、私も結構変なとこ行ってもう突っぺっちゃってどうにもならねえんだこれでっていうのはありましたですけどね、いろいろ、まあ、そういう時はこう周りを大体その時ってこう周り探すとこうコッパとかいっぱい落ちてるんですよ、
はいはい、
でそれをこうねちっちゃなシャベルでこうなんか穴掘ってこう入れたりこうしましたけどね、
はい
は
い、
まあ、今はね緊急のやつがね、車両保険とかいろいろ保険のにも入ってるし、はい、JAF もねよほどの山の中じゃない限りには何時間も放置はないですから、まあいいでしょうけどね、
まあ、あとは本当にスピードを出しすぎないとか安全運転に心がけるっていうことも必要ですかね。なんかブラインドのところで影になって凍ってるから急に滑ってしまうってこともあるでしょうし、
まあ、高速道路なんかでは相変わらずまあ、すごい勢いで走ってるななんていうキャンピングカーもいますんでね、まあ、やはりその制動できる、ね、速度で80、90あたりでこうのんびり走っていただくとね絶対いいと思うんですけどね。
ただこう冬の、まあ、キャンピングカーでのキャンプとかっていうのはまたこれはもうおつなものがありますよね。
いいですよね。こう澄んだ空気のイメージっていうのがとてもいいですし、で朝起きてすごい寒いんですけどドア出るともうヒヤーってするじゃないですか、
はい、
辺はねもう本当に気分がいいですよね。
それプラス、まあ、テント泊とじゃあ何が違うのっていうところだと、今、まあ、本当にキャンプ場でテント泊でストーブなんかを持ち込んでっていう方も、まあ、本当にそういう楽しみ方をしている方も多いと思うんですが、キャンピングカーの場合は便利ですよね。中にそのまま入ってベースつけてって。
そうなんですね。確かにねキャンプは不自由を味わいに行くもんだから、はい、なんですけど、まあ、今のキャンピングカーをお持ちの方たちの半分以上はキャンプしないよっていう方もねじゃキャンプの意義は何なんだっていうところも難しいところあるんですけど、
はい、
旅行するための宿泊施設っていう概念の方も多いので、まあ、一概にねキャンプって言いましてもいろいろなキャンプがありますんでね、まあ、でもキャンピングは楽ですよ。
RV パークも本当に日本全国増えてきてますんで、いろんな、まあ、この冬場に RV パークを巡って、そしてその近くの観光地とかアクティビティを楽しむっていうやり方もありですよね。
RV パークのね何がいいって、まあ、電気が取れてゴミが捨てれるっていうのが一番いいですからね。そのゴミ問題もね、まあ、基本は、まあ、なるべく持ち帰る、で持ち帰れないときには了解を得て捨て出してもらうっていうところですよね、まあ、その辺がRV パークはお金を払って堂々と捨てれるので、うん、まあ、お使いいただくといいと思いますけどね。
で、まあ、今本当に道の駅でも、まあ、グレーゾーンだったりとか、まあ、基本的には車中泊をしないでくださいっていうような、まあ、動きがといいますか、そういうものがあります。そういう中でいきますと RV パークは本当に合法的にもうお金を払ってちゃんと泊まってください。トイレもあります。中にはシャワーあったりします。その RV パークにも個性的な RV パークってね、本当にいろんなタイプの RV パークが増えてきて楽しいですよね。
上げ前末前綺麗なお風呂まであるような RV パークもあれば、はい、キャンプ場の雰囲気を残したままやってらっしゃるパークもありますので、情報を事前に集めていただいて、自分のその趣向と合っているのかっていうことを確認して行っていただいた方がいいと思いますね。 あの時としてたまたまその例えば温泉 の, あ の, 宿あの温泉がメインのところで駐車場でやってるっていうところでちょっと、まあ、あのお話伺ったのはちょっと温泉のお客様の駐車場にちょっと使われててあのそこへ行ったんだけど車が止めれなかったなんてこともあるようですから、できたら事前にあの確認をしてで入る前には電話入れて行きますからっていうのをやっていただいた方が安全牌だと思いますね。
山梨県内も本当に RV パークたくさん増えてきましたんで、そういうところで行くと遠くまで行かなくてもいや意外と県内の RV パークを回るっていう楽しみもあるかもしれませんね。
そうですね、あの豪華なとこだったらあの南アルプスに、ね、はい、あのラグビーありますし、はい、まあ、相変わらずあの山並みの湯なんかはねあの人気みたいですから、はい、まあ、あのそれぞれのパークのこう売りがありますんでね、うん、まあ、その辺をちょっと事前にお調べいただいてあの行っていただくといいでしょうね。
さあそしてですね、今回も車旅につきまして様々なメッセージをいただいておりまして、はい、佐藤ここ池でございます。
ありがとうございます。
ソラマーゾフさんからいただいております。長野の戸隠に行って新そばを食べてきました。その日に売ったそばがなくなったら終わりということで私は何とか食べられたんですが1時半にはもう終わりでお断りをしていました。山口屋さんというお店で戸隠でも人気のお店のようでした。戸隠では2000円で3軒の半ザルそばが食べられる県があるそうなのでまた行く機会があればそれを試してみたいです。こんな知ってました？
知らないですけど、その戸隠イコールそばっていうのも私のはもうすり込まれてますんで、
はいはいはい、
いいですよね。ちょっと戸隠美味しいですからね。
しかも2000円で3軒の半ザルそばを食べるっていうのもちょいいですよね。3軒楽しめるんですから
その味、ね、食べ比べできますもんね、
はい、
いいな。
戸隠ってあれでしたっけ、くるみ系のああいうつけだれもあったりとかするとこもありますよね。いろいろ普通の俗に言うそばつゆっていうのじゃなくてくるみだしみたいなのをつけると、あれもまた美味しかったりもするからいいですね。
そうですね、いろいろその店によってねオリジナルの味がありますからね。
山口屋さんっていうお店に心当たりは、
あ、行ったのかもしれないですけど覚えてないかもしれない。
なるほど
ぜひ戸隠し
ありがとうございます。
そんなところでございます、こんな感じで皆さん方からですねキャンピングカーや車旅に関するメッセージ、それから佐藤ここへ行けのそば情報無料です。 ls@fmg.jp でお待ちしております。さて、年末年始なんですけれども、限定の借りっぱなしレンタルプランというものが何やらあるそうですが、ちょっとご説明していただけますか。
はい、はい、あのまあ、簡単に言えばはい、うちのですねあのスタッフを、まあ、休ませたいなっていうところで、はいはい、あのうち の, その営業の日がですね、はい、あの年末年始ちょっと決まってますので、あのそこ以外の日にずっと使っていただいて、はい、ただあのそのずっと借りていただきますのでそのレンタル料金は半額ということで、
あ
の
半額
通常はあのそういうはあの忙しい時期ってこう気が上がるんですけど、
普通繁忙期っていう、まあ、忙しい時期はもうホテルさんとかもそうですけど、はい、何でも大体値段がちょっと高くなりますよっていうのが普通ですよね。
はい、
はい、
でそこをうちは半年にしまして、あの堂々とあの社員に休んでもらおうと思いましてね。
でもその日時が合えば借り手の方も通常よりも半額だからお得ということですよね。ちなみに貸し出し日は
12月の28日からですね、
はい、
金曜日の午前、午前中でもいいんですけどね、
はい、
にお借りいただいて、で返却は6日の、1日いつでも結構です。
ということは28日に借りますと10日か。
そうですね、まあ、通常ではもう本当に、楽に20万以上、はい、でそれが半で12万8000円となりますね。
なるほど、
あの双葉店1台湘南店1台のみなんで、
はい、
あの対象の車が
お早めにということですね。
もう双葉店止まってもダメみたい
な湘南店
湘南店ですね、
すいません、もうこれを聞いて間に合わなかった方は許していただきたいと思います。
ごめんなさいですね、
はいはい、でもこれ毎年やってるということは来年もまたやるということですね。
夏休みと、はい、冬休みですね、
はい
はい、
ぜひその時もですねチェックをしていただきたいと思います、はい、さあ12月以降なんですが出展される予定の展示会などありましたら教えていただきたいんですが、
先月も、ね、お話したと思うんですがお台場のキャンピングカーショーですね、
はい、
でこちらが、最初の土日2日3日だったかな、有明 のお台場の特設会場で今年最後ですね、
はい、
開催いたします。台数的にはなんか5台とかっていう営業の方が言ってましたけど、
はい、
まあ、うちの主力のところは持っていくと思いますんで、
なるほど、
まあ、レジストロ、アウル、あとトラキャンですね、は行くと思います、
はいはい、ぜひ皆さん方お近くの方で興味がある方、年内最後のこのイベントでございますんで、
はい、
お越しをいただきたいと思います。
もう年内最後ですからね、
はい、
金額も頑張ろうかなって思ってますけど
今言いましたね、
ちょっと今の独り言なんで、はい 独り言という
、はい、わかりました、とりあえず12月以降の、ね、予定はそんな感じになってますんで、また来月もよろしくお願いします、はい、
お願いします。それではすぐ